前回は1月の、5日の日にさせてもらいました。一月が本当に経つのが早くて、まあ、次に一遍だからもう終わったら楽しようかなと思ってたらあっという間に2月が来てしまいまして、1月は犬、2月は逃げる、3月は猿って毎年言ってますけども、本当に早いこの1年の最初のこの約3ヶ月ですね。ちょっとマイクが若干ハモってはまってます。1月最初のこのところで、まあ、夢の話をさせてもらったんですけども、皆さん年の初めにいろんな計画とか、今年はっていう、こういろんなことを考えられたと思うんですが、今年は1年間聖書を全部通読するぞとか、もっと神様のことを知りたいとか、もっと親しくなりたいとか、いや自分は、これは、独立して新しく生活を始めるとか、いろんな計画をされたと思うんですけども、まあ、その夢に向かって、皆さん邁進されているんじゃないかと思いますが、はたと、まあ、一月経って計画が若干ずれてきたぞというような思いもある方もいらっしゃるかなとそういうようなことで、今年こそと、去年はできなかったけどもう一度同じ目標を今年こそやるぞと思いながらもなかなかできないなという自分の弱さを覚えるときにですね、聖書の中の登場人物はどうだったんだろうかなとか、特に聖書って書いてますとか、日本語では聖書って聖なる書ってこう書いていると、何かまだイメージとしては自分とちょっと違う世界のなんかすごい、ホーリーな世界というか、そんなイメージがあったりして、特に旧約ってなんか言われると余計にそんなイメージがあって自分との性格とはあまりにもかけ離れてるんじゃないかなとか思ったりしてしまう傾向があるんですけども、実際は本当に普通の人々たちがこの聖書の中に登場してきますね。でみんな同じようにこう仕事をして働いて悩みながら生きていったというような、そういう、記事が読むことができるんですけども、特に預言者っていう響きを聞くとですね、まず預言者というのはあらかじめという感じじゃなくて、預かるという預言者ですよね。で神様の言葉を預かってそれを、伝えていくというそういう使命の預言者ですけども、そういうイメージですね、十二預言者の一つの書とか言われてると何か難しそうに聞こえてきますけども、実際は非常に、とっつきにくいものじゃないというのが、分かってくると思います。で今日は三人の預言者の中の、ですね、その証明のその瞬間のその反応というのをちょっと見てみたいと思うんですけども、まず、エレミアですね、彼が、神様に、仕事をしなさいと言われた時のその反応を、皆さんご存知かと思いますけども、エレミアの一章のですね、まず、7節ではございません、6節読みますね。一章六節、そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。で最初に、神様の言葉を聞いた時にはい分かりましたとは言えなかったんですね。エレミアはまだ若いんですと、まだヤングって言ったんですねあまり分かんない、自分自身はまだ若くて語るべき言葉がありませんと。その時に7節で神様は彼に言われました、まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。9節に今私の言葉をあなたの口に授けたとあります。語るべき言葉を神様がその時に与えますよと。それとですね、もう一人モーゼ、皆さん聞いたことあると思います、10回の映画もう何回も見られたと思いますけども、チャールストン・ヘストンが演じる、ちょっと古いかも分かりませんけども、モーゼのイメージがあると思いますね、手を挙げて、 見ようというふうに言うと、その航海が分かれて、そこをイスラエルの民が歩くことができたと。あの光景を思い出すんですけども、あのモーゼのイメージがあります。でも最初にモーゼが、神様からその証明を受けたときにですね、イスラエルの民を率いて行きなさいと、そういう証明を受けたときの反応は、出エジプト記ですね、4章10節読みますね。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。モーセは、語る人じゃなかったと。あまり弁が立つ方じゃなかったのかもしれませんけども、別の箇所では舌がもつれるって書いてありました。だからあまり喋るのが得意じゃなかったと思います。で、かくいう私も喋るのあまり得意じゃないと。肝心なことを言うと噛むんですよね。もう噛む噛むマイホームみたいな感じで非常に噛んでしまって、もうここが一番聞きどころという時に噛むと、結構なんかちょっとこう間が空いてしまうというか、空気の流れが止まってしまうというか、今みたいな雰囲気ちょっと分かりますかね。そんな感じでですね、もともと将来は私は神様に使いたいなと、多分定年退職してから時間が与えられたらとか、いろんな自分の勝手な思いで いたんですけども、去年に、何度か語らせてもらいましたけども、我が社と言われていた会社が、スイスの本社が調子悪くなっちゃって、神戸の会社を、クローズするということで、いわゆる、会社都合の解雇ということが決まった瞬間にですね、私は神様の身の時が来たなと思ったわけなんですけども、じゃあそれからどうしましょうということで、じゃあ月に一遍朝の礼拝でメッセージしてくださいって言われた時に思ったのが、私は話す人じゃありませんと、噛むんですと。そういう反応を思いました。で、そのモーセの言葉を思い出した時には、もうほんま気持ちわかるわという部分があったんですけども、主はどういうふうに言われたかと言いますと、続いて11節に、誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えようと、このようにやりました。神様、本当に言うべきことを教えてくれるって、もう責任取ってくれるんやったら、もう分かりましたと、その時点でそういうことで、導きを、確信をすることができたんですけども、モーセはここでですね、じゃあ分かりましたって言うと思ったら、なかなかこうご往生で、13節に、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいって、あのモーセがそう言っちゃった。さすがに神様はちょっとイラッときて、主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられたと、こう続くんですけども、兄貴がおったんですね。アロンって、僕はイメージはどうももっと若いような感覚だったんですけど、よく見ると3つ上 のお兄さんだったらしいんですけども、彼は語れる人だったみたいなので、彼が彼の口となってとか、そういう、別の手段も神様用意してされたみたいでした。そういうモーセ、最初のうちはそういうことでなかなか自信がなかったモーセですけども、イスラエルの民を率いて、どんどんと、リーダーシップを取っていく彼に変わっていったわけですね。でもう一人の預言者を見てみたいと思うんですが、このヨナの人ですね、ヨナ書。ここの箇所は4章しかないので、非常に短いんですけども、結構凝縮された内容かなと思って、今日ここをお話しさせてもらいたいなと思います。で、今からじゃないな、 BC700 年前後のその辺のお話なんですけども、ヨナに、そのニネベに行って神様の福音を伝えなさいという言葉、使命が与えられました。 ニネベというのは、アッシリア帝国と言われた ところですね。今でいうイラクですから、その町が神様に反抗して良くない状態ですと、もうすぐもう滅ぼしますよと、そのことを伝えなさいと、悔い改めるように伝えなさいよっていう、ヨナへのその使命が与えられましたんですけども、ちょうどそのイラクの今でいうもういませんがフセインですね、彼のその残虐な政治をなんとかしなさいって言われたら、皆さんどうでしょう。イラクフセインと行きなさいって言ったら反対の方向に行きたくなってしまうような、そんな気持ちは分かります。でヨナも、全く反対方向のタルシュというスペインの方向を向いて、逃げたいと、で実際に逃げたわけですね。人混みに紛れて神様をまこうとしましたでも船が出た時に嵐がやってきました。巻ききれなかったというか嵐やってきまして、非常に、普段ないようなその嵐がやってきましたと。大抵のこの船は、陸沿いにずっと、走ってたそうなんですけども、その時に、そういう、暴風に遭ってしまったと。そこで、この状況からまたいろんなことが、見れて面白いと思うんですけども、船が難破しそうになったので、荷物を、放り投げたりなんかして軽くして、なんとかこう頑張ろうと水夫たちは頑張ったんですけども、そこで五節を見るとですね、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫びってありました。だから当時はいろんな、神様というか神々を持っていたということが分かると思いますけども、信仰心はあったようです。で彼らは本当に誠の神様は分からないけども、誰かの自分の神に向かって叫んでたりなんかしたんですけども、そのような状況の中にあってヨナはどうしていたかというと、船底で寝ていました。ふて寝ですね、もうほとんどなんとなく分かっていたと思うんですね。この嵐は自分が悪いんだというような責任を若干感じながらでも寝ていた。そこで船長がやってきて、寝てる場合かと、お前の神様に頼めよと。でだんだん自分のそのなんか責任を感じながら出て行ってですね、彼らが究極の策としてくじ引きしようと。で当たったやつに責任があるんやと。でくじ引きというのは彼らの中での一つの手段だったと思いますけども、神様働かれてヨナにバッチリ当たりました。ヨナは自分のせいですということを認めたというか、みんなにまた、言いまして、ね、こういう事情で実は船に乗ったんですと。えらい迷惑な話なんですけども、そして私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますって、そういう中でもちょっと自分の神様を語ることができた。ここで見たときに、でなんと人は、誠の神様というヨナの礼拝している神様という存在を知ることができたと。そしてこの海が沈まるのにどうしたらいいと思いますかと。で私をもう海に投げ込んでくださいと、そういうことを言わざるを得なかった。でヨナもそうするしかないなというのは分かっていたと思います。で14節ですね、この乗組員たちが今度は多分この主に願っていったというこの主は、ヨナの言う誠の神様でなかったかと思いますけども、主をどうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください、罪のないもの血を私たちに報いないでください、主よあなたは御心にかなったことをなさるからです。そしてヨナを抱えて海に投げ込んだと。非常に荒れ狂う海にこう投げ込むというのは非常にある意味残酷な状況かも分かりませんけども、そのように神様にお願いしてそして投げ込んだとその時に海は激しい怒りをやめて静かになった。でこのことを見た時に、状況を見た時に、やはり本当の神様は全地を支配される方、海をも治める嵐をも治める神様であるということが分かって、16節で 主を恐れて生贄を捧げて誓願を立てたと礼拝をしたわけですね。ですからこのようなあの非常にあの誤ったことをしてしまった、そして状況が悪くなってしまった中にあっても、神様はその状況を用いられてユナを通してまず誠の神様を表して、そして彼らが本当の神様を理解することができるように導かれましたと。そして海の中に放り込まれてしまったんですけども、ヨナは、どうなったかというと、神様が大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ちょうど投げ込んだところに魚が口を開けて待っていたと。でちょっとあのおとぎ話的なイメージに捉えるかも分かりませんけども、このヨナの話、三日三晩魚の腹にいたっていう、そのことは後で新約の時代にマタイの中でイエス様自身がその印を証拠を見せてくれと言われた時にですね、ヨナのこのこと以外は印はありませんと。それは三日三晩私は、死んで復活する、そのことを証しする、そのヨナのことを引き出してイエス様自身が言われた。ですからこのことは私は本当に物語、単なる物語ではなくて事実として、捉えたいと、捉えることができると思います。そして彼は本当にあの神様を避けて逃げて、本当に大変な目に遭っている、海の中に放り込まれた、もう溺れるしかないというそのような状況の中にあって、備えられた坂の中で、ヨナは、いろんなことを思い巡らしたと思うんですが、このまま消化されたらどうなんでしょうかなとか、思ったかもしれない、息が苦しいなと思ったかもしれない。どんな大きな、まあ、クジラとも言われていますけども、かなり大きかったと思いますけども、その中で2章でヨナが思い巡らしたその言葉をちょっと読んでみたいと思いますが、ヨナ書の2章を読んでください。
ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私の内に衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
ヨナが坂の中で、神様に感謝の祈りを捧げたとあります。いろんな思いを巡らして、もう一度神様の前に静まって、自分自身は何なのか、神様との関係、いろんなことを巡らした時のこの、祈りですね、これを見ることができました。で、神様は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。無事にヨナが本当にまたもう一度陸地に上がることができまして、もう一度同じ、使命を神様から与えられました。立って大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよと。ヨナは主の言葉の通り立ってニネベに行ったって、最初からそうしていたら大変な目にも合わなかったのにって思うんですけども、そこはあの私たち私がこう客観的に見てしまうから言えることであって、多分自分でもそう だったと思うんですね。同じような過ちをすると思いますし、もっと最悪の状態になってたかも分からないです。ヨナは、そういう状況の中からもう一度神様に立ち返って静まって、自分の使命を果たすことを選びました。そして、彼は、思っていたんですね、そのニネベっていう町を昔から聞いていたんですね。大変な町なんですよと。その軍隊もやることは本当に残酷で、でいろんなことを聞かされて自分も成長してきて、その国をどちらかというと憎んでしまうような、そういうような状況であったと。ですからそこに行って福音を伝えるということは、たやすいことではないと。で勝手に自分で判断していたのは、行ったらボコボコにされるんじゃないかと。きっとそんなに簡単には聞いてくれない、そういう思いで行ったわけなんですけども、そこで でもですね、まあ、叫んで行ったんですね。もう40年するとニネベは、じゃあ40日、もう日にちがありません。ニネベは滅ぼされると言った。でそこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着たという、本当にすごく非常に、反応が早くて、初め思っていたようなそういう状況じゃなくて、本当にその神様の言葉を受け入れたわけですね。そしてこの王様の耳に入った、王に入った時に、大抵の展開でしたらそういう反乱を起こすようなものを捕らえて牢に入れよう的なものになってしまうかと思ったら、そこでもですね、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。そして断食が始まったんですけども、神様の前に悔い改めるその行動が始まったの。そしてその中でですね、もしかすると神が思い直して憐れみ、9節ですね、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない、神様ひょっとしたらなんとか気持ちを変えてくれるんじゃないだろうかと、そういう非常な謙虚な思い、その行動を神様はご覧になられまして、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。完全に悪の道から立ち返ったとは書いてなくて、努力しているのをご覧になったって。まずその姿勢をご覧になられたと。多分悔い改めの実を結んでいくことだと思いますけども、神様はその下すべきその裁きをやめられたって書いてあります。でここで、なぜそのような展開になったのかなということでちょっと調べてみました。なぜそんな素直に王様はそんな残虐な国家であったのに、国を挙げて王様を挙げて悔い改めの方向に行ったのか、ちょっと待ってよ、調べてきました。なぜその王様が悔い改めた理由、ですね、これは考古学的に、旧約聖書的に、そして推測、その中ありますけれども、まず、ヨナの予言によって悔い改めた経緯というふうにこう書かれてましたけれども、アッシリアは各地で残酷な仕打ちをしてきたというのは考古学的に証明されています。でその時の王様の名前がセンナケリブですね。でその時当時はニネベに首都を移したというところですので、首都としての機能をするためにどんどん盛り上がっていた、そういうことじゃないかなと。そして南ユダ王国に攻め入ったっていうのが考古学と旧約聖書に書かれています。で南ユダ王国から金銀その他の貢ぎ物があり受け取ったが、そのまま南ユダ王国を攻撃しエルサレムを包囲した。これは考古学と旧約聖書。本当に貢ぎ物を受け取ったにもかかわらずエルサレムを包囲していったという、そういうちょっと卑怯なところがあったという。しかし神の使いにより18万5千人の兵隊を殺され、ニネベに逃げ帰った。これは聖書に書いていますね。でセンナケリブ王は国中の学者を集め、ユダヤで礼拝されている神はどのような神かを調べ、ついにその神は天地を作られた方であること、また海を開きエジプトで奴隷として苦しんでいた民を導き出したことを知ったものと思われると。これは推測ですけども、そうじゃないかなと僕も そう思ったんですね。そしてその後ヨナがニネベの都に現れ、あと40日すればニネベの町は滅びると予言した。ここはさっき読んだ聖書からというところですね。8番目、そのことが王に伝わると、ここからは推測ですね、エルサレムの戦いで18万5千人の兵隊が殺されたことを思い出して恐怖におののいたと。で悔い改めて王座から立ち上がって王位を脱ぎ捨て、人々におのおの悪の道を離れよう、そうすれば神が思い直す、思い直され我々は滅びを免れるかもしれないと布告を出したと。これも先ほど読んだ聖書からの記述です。9番目、神はニネベの人々が悪を離れたのを見て災いを下すのをやめられた。ここも聖書ですね。そして王は人々が預言者ヨナの言葉を常に思い出すようナビユーノスという意味の持つ王女を建設したというのが、これは考古学的にこれは発掘されているということですけども、そこに書いてあった言葉が実際にヨナのこの証人を証明するいろんな記述があるということでしたので、また興味のある方は見ていただいたらと思います。そういう流れで、その時にヨナが最初に思っていた先入観というのはきっと難しい、このことは難しいと。でも実際に神様の言葉に従った時に、実はもうその用意がされていたということですね。ですから私たちもそのもし使わせるその場所があった時ですね、職場、学校、家族、家庭、そこで自分自身の先入観というのはきっと難しいであろうというようなことを考えてしまうのではなくて、神様の言葉を聞いた時に神様もすでにそこで働かれてて、私だけの努力じゃないんですよと、自分自身の努力じゃないんですよって、いろんな人をとこう用いてもう非常にもうその場所を用意されて、そしてあなたを使わすんですよと、そういうことがあるんじゃないかなと。ですから決めつけることはないようにしたいと思いますね。私もあの両親が、救われることは非常に願ってはおりましたけども、非常に難しいことと思っていました。肉親にこう伝道するというのはなかなか難しいなっていうふうには言われてますけども、なかなか自分自身のこともよくあの分かられてますので、そんな言うてもなって言われたらそうやなって思ってしまうというような状況がありましてですねいつになったらひょっとしたら第三者から言ってもらう方がいいかなとかですね、そういうのがついて約30年かかりまして、自分が先に救われて、両親が救われるのはまあ、もう本当にもうギリギリ政府の身が救われてほしいなっていうふうに思ってたんですけども、約30年経って警備部に導かれてですね、そしてある日突然ロブから、あの両親2人で洗礼を受けた言うてるでっていう時に嘘って思ってしまったんっていうようなことを時々言うんですけども、逆に祈っていながら嘘という言葉が出てしまうというのはなんでやねんというような問題を感じながらも、でもそこに神様は働かれていました。自分の頭では絶対難しいぞと思っていたことも働かれてうまいことこうなって、で信じ続けることが大事。本当に神様に単に楽観的になるんじゃなくて信仰を持って、期待してその結果をですね、もう短かちょっと将来か分かりませんけども、その結果というものを具体的に自分で頭を描いてみたいなと思うわけです。そこで、その救いを見たヨナはですね、本当にハレルヤ感謝しますって言ったかというと、またこれがどんでん返して、人の心理の複雑さといいますか、救われたんですよ。その時に嘘って思ってしまったヨナがいました。あんだけひどいことをしたあの彼らがですね、なんで救われるんやって。でちょっとこう、私はイスラエル先民の民なのにって、神様が選んだのはイスラエルだけじゃないんですかっていう思いもあったかも分かりませんし、やってきた残虐さも知っていますから、逆に神様にちょっと不満を持ってしまった。でちょっとまた心がひねってしまった。あんだけ悔い改めて感謝を捧げたんですけども、ヨナは神様に向かってこう言ったんですね。 三章に入りますけども、私もともと分かっていたんですよ、神様がもう彼らを救うということは的なことを言って、なんで私はこんな大変な目させてまでこんなところにやったんですかねというような気持ちになってきたと思うんですね。で、実際にどうなるかもうちょっと見ていこうと思ってですね、5節から書いてますけども、そのユナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを 見極めようとその影の下に座っていたと。彼らが実際また裁きを受けてひっくり返るその様子を見てみたいものだなとかっていう、そういうちょっとこう意地悪な気持ちになってきたと。で、非常にその暑い地方ですので光が差してきたと。太陽がじりじり照らす、暑いなんて。そこで神様は、一本の唐ごまってあります、この氷炭の一種みたいですけども、非常に成長の早いものだと言われていますけども、それをヨナの上を覆うように生えさせて、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだってあります。非常に暑くて、もうそのままだったら非常にもう熱射病的なものになってしまう。その時に神様はもう本当に、ヨナを愛されて、なんとかこうケアしていこうと。で、面白いなと思うのが、不機嫌を直そうされようとしたと。神様そこまでするかっていうふうに思うんですけども、そうされたんですね。で、ヨナはこのことを唐釜を非常に喜んだって。このヨナの箇所の中で喜んだっていうのはこの箇所だけみたいですけども、まあ、2章でもう感謝して喜んだとは思うんですけども、喜んだって、また非常に分かりやすいですね。ヨナもね、暑いかけてきた、嬉しいって感じで非常に単純かなと思う。もうこれも本当に人そのものというか、私たちそのものじゃないかなって、そういう状況の中にあって、翌日の夜明けに一匹の虫を備えられたと。神様、昔、虫がその唐釜を噛んだので唐釜は枯れた枯れてしまいました、なくなりました。太陽上がってきました。焼けつきます。またこれが、ヨナは、彼は衰え果て自分の死を願っていた。もう死まで言い出しました。また私は生きているより死んだ方がマシだって、さっきまで昨日まで喜んどったんちゃうのってね、いろいろ鍛えられて、もなかなか人格的に優れた人になったんじゃないのかなって、熱い、もう死ぬとかね、人間はもうそんなもんじゃないかなと、もう無理とかでね、すぐ思ってしまうんじゃないかなと。で、そこでヨナ神様にまた語られたんですね。この唐ごまのためにあなたは当然のことに怒るのかと。ヨナは言った、私が死ぬほど怒るのは当然のことですと主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないかってと神様言われました。ユナは、あなたは自分でどうしてない、育てたことのないその唐ごまを枯れたからって悲しんでいるじゃないのと。でもニネベの町の人々、私は愛さずにはいられないと分かるでしょって、初めてヨナがその神様の心を分かることができたということですね。で、本当にヨナのそのいろんな心境というか心の展開というのは、本当にある意味親の前でいる子供みたいな感じで、非常に学ぶところがあるんじゃないかなっていうのは、非常に素直じゃないかなと。で、神様との関係が本当に神様のことを本当に理解しているのかどうか分からないなって思うところがあるんですけども、実は神様のことを、自分を決して見放さないであろうというような、したたかというのじゃなくて、何か確信というのがあったのではないかと。ですから、こう本当にこう愛されている子供がですね、親に何か求める、遠慮しませんよね。お腹すいた、喉乾いたって、今言うたら悪いかなとか言って、2歳3歳の子供は多分思わないと思うんですね。 まあ、猫に例えてもなんですけども、うちの桃太郎も朝4時頃にカリカリってこうくれてきますけども、昨日寝るの遅かったから今起こしたら悪いかなって決して思うようなことは絶対しませんね。もうそ腹減った遊ぼう起きてってな感じですね。でも、まあ、人間の子供も同じかなって、それは自分が愛されてて、このことを言うと、お父さんお母さんは私のことを見捨てることはないという確信があるから求められるのであって、で場合によってはそういう気を使わなければならない状態になってしまっている子供がいると。でそれは子供の責任じゃなくて、そういう愛情しか与えられなかった親の責任になってしまう。でも神様は決してそうじゃないんですよと、私たちは勝手に思いがちですけども、もう8歳になってこんなことばかりしてたら神様は自分のことをどない思うてはるやろかなとか、こんなことして毎日悔い改めて同じこと悔い改めて、本当に全然進歩のない成長のない自分自身、神様どう思ってる、ひょっとしたらもうちょっと愛するバランス減ってくるかなとか、そういうものじゃないんですよと。本当に神様は逆らって背を向けて走って逃げたヨナでさえ、愛して愛して追いかけて愛して、そしてケアして、で最後には神様の御心を知るに至らせたという、そういうところを見ると、本当に神様の愛というものを知ることができると思います。で私たちは旧約聖書新約聖書それぞれ神様のなんか愛をちょっと区別しがちで、旧約の神様は、まあ、厳しい方、新約は愛の神様というような見方をしてしまいがちなんですけども、同じ神様なんですね。ですから、イスラエルを選んだっていうふうに、読みがちですけども、イスラエルは全人類のために救いのために手段として選ばれたと。ただ選ばれたことと恵みと、まだ苦難というのも共になりましたし、もうアブラハムの時代から全人類の救いのために神様は動かれていましたと。ですからイエス様はこの時代、まだヨナの時代は与えられてませんでしたけども、ヨナから先ですね、イエス様をもう着々と準備されてた神様、同じ神様が働かれていましたと。そのことを感じるとき、見るときに、本当に愛という、神様の愛というものは変わることがないものなんです。でこう同じ次新約の愛につながっていく神の愛をここで見ることができたと思います。これからも旧約聖書にも親しんでいきたいと思うんですけども、同じ神様なんですよということを今日のテーマとしたいと思います。それではお祈りします。天皇さん、本当にあなたは昨日も今日も常しえまでにも変わられないお方であることを感謝します。で私たちは本当にこのような力のない、ことを見たときに、自分自身を見たときに、本当にあなたに対して本当に失礼なことをしてしまったとか思いがちですけども、でもあなたはあえて私たち一人一人を選んでくださって、あなたのことをしてくださったことを感謝します。まず自分自身が本当に神様に愛されているということを、もっと知ることができますように、そしてあなたが、一人一人通して私はどうしたいのか、何をあなたにできるでしょうかということを説いて、そして、その導きを具体的に知っていくことができますように導いてください。今日の時を感謝し、イエス・キリストの名によって祈ります。